はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
2019年6月1日土曜日、マンワン軍始まります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね。
はい。
6月ですね。
6月1日やね。
そうですね。
はい。
まあ、今日は収録日は5月28日なんですけど。
うん。
まあ、ぼちぼちちょっと、雨してくるんちゃうかなっていうね。
っていうかもうすでに熱々してない。
いや、でもね、
うん、
昨日までもう、それこそ北海道が37度とか、行ったとか話聞いて、もうやばいな思ってたんですけど、
うん、
今日めちゃくちゃ涼しくて、東京は。
ええー、こっちめっちゃ暑いわ。
うん、やっぱそうなん。
暑い。
で、明日、ま、ちょっと雨降るみたいな。
うんうん。っていうか、
こうなって
て、むしろ今日降ってるな、こっちは。
あ、降ってるんや。
うん。
あ、じゃあその雨が今こっちに向かってきてんのかな？
そうちゃう？
西から来るんすもんね。
大体。
お天気っていうのは。
うん。
うん。まあそんな感じでちょっとね。
うん。
雨降ったら教習所も空くだろうっていうことで。
お前行ってんのか、ちゃんと。
もう行ってないねん。
マジで？
全然行ってない。
なんで？
俺、4月のそれこそほんまに1日とか2日に。
うん。
運転免許、まあその、これからお願いしますって行きましたけど、
うん、
まだ合計、4日とかしか行ってへんのちゃうかな。
いや、お前、それ1ヶ月ぐらい前に聞いたとき3回とか言ってなかった？
だからあれから1回行ったんすよ。
マジで？
月に。
進まんなぁ。でもそういうの行かんねんな、お前。行かんタイプなんやな。
いや、なんすかね、予約が取れなくて。基本半月先ぐらいしか空いてないんですよ。
え？
で、僕あの、一番安いコースにしたから、
うん。
あの、二コマずつしか取れないんですよね。
あー、スレイブコースやったっけ？
いや、そんな名前ではないけど、もう、ほぼそれみたいなもんやね。奴隷コース。いや、ほぼスレイブコースでは、
うん。
まずあの、まあ、例えば今が6月1日やとしたら、
うん。
まあ、6月17ぐらいが空いてんすよ。
うん。
で、それまでびっちり埋まってて。
結構先やな。
そう。で、まあ、6月17日で2コマ取るじゃないですか。
うん。
で、いや、あの、2コマ終わった、次の予約た、立てようと思ったら、
うん。
次も7月の頭ぐらいまで空いてないんですよ。
ええー。
だからもう普通に行ったら無理。
ちょっと、それ途中からコース変更できへんの？
いや、できるんすけど、
うん、
僕仕事上やっぱりあの前日とかに仕事決まるから、
ああそうか、
まあ、それはそれでなと思って、
うん、
まあ、だから6月入ったらまあ1日予定なんもない日はこう朝から行ってキャンセル待ち行こうかなと思って、
あ、なるほどね、
うんうん、
そんなん結構あるもんなのかな、
いやそれも行ってみな分かれへんねんな、
あ、楽しみやな、じゃあ、
まあ、うん、そうやな、
知れるな。
そうやな。
キャンセル待ちが意外とあるもの なのかどうか。
いや、もうなかったら俺取られへんね。みんなどうやって取ってるんですかって聞きたいわ。
そんな苦労した経験ないな、俺。
あ、そうなんや。普通に予約して、みたいな。
まあ、ただのフリーターやったからな、あの時。
それやろ。
うん。いつでも行けたから。
完全にそれや。あ、でね、まあ、一応あの5月、ありがたいことに仕事もたくさんいただいて、
うんうん。
まあ、忙しかったんでっていうのもあったんですけど。
うんうんうん。うん、そうやんな。結構収録が飛んだもんな。
そうなんですよ。
こっちゃ、そら。
いや、ほんま、なんか、タイガさん、今日もすいません、仕事入ってできなくなりましたって LINE 送って、
うん。
で、全然、まあ、返事返ってけ。まあ、結構朝早かったから、
うんうんうん。
全然返事返って、ああ、まあ、やっぱタイガさんブチ切れてるわと思って、
うん。
もう1分に1回ぐらい携帯確認してガタガタ震えてたんですけど、タイガーさんが、あ、そうなんや、全然ええよみたいな感じで返してくれて、で俺が、いや、ほんますいませんって言ったら、
うん、
ええことやんけみたいな感じで、仕事があるのはええことやんけみたいな。
いや、そうやろ。いや、そんな謝られて俺がどの面下げて怒れる。
もうなんか、LINE の時だけマジ常識人やから。
仕事ぶっちしてお前ラジオの方やろみたいなこと言われへんで、俺は。
いや、ありがとうございますね。タイガーさんの両親によってこの漫画が成り立ってますんでね。
いや、そんな、そらええやつ、そんなしゃあないや。
そんなタイガーさんに朗報です。
おお。
まあ、朗報というか、
うん。
ちょっと僕気になってて、
うん。
調べたことがあるんですけど。
うん。俺のために？
はい。
ほんまか？
いや、ほんまほんま。
おう。
まあ、前回のね、
うん。
収録でちょっと話題になった、
うん。
アナルのことを、
うん。
ヤヌスって、タイガーさんがなぜかずっと言ってるって。
はいはい。うん。
で、まあ、俺、もうほんま面白くて、それが。で、まあ、この間収録終わって、
うん。
公開されて、
うん、
で、その音源も聞いてたんですけど、やっぱヤヌスのとこでめっちゃ笑ってしまって、
うん、
まあ、これちょっと気になるなと思って、
うん、
なんか意味あるんちゃうかと思って調べたんですよ。
うん、
そしたらね、
うん、
いや、これマジでタイガーさん知らずに使ってたんやったらすげえなと思って、
おう、
うん、ローマ神話の、
ほう、
出入り口を司る神様の名前やったんですよ。
ゴジェン
語源っていうか、名前。固有名詞。
え、それから、アヌスとかアナルが来たってこと？
あ、いやいや、それはわかんないんですけど、
お
う、ローマ神話の出入り口を司る神様が、とりあえず、ヤーヌスっていう名前なんですよ。すごくない？
それでも絶対語源やろ。
あ、語源なんかな？でも、入り口ではなくない？
まあ、人によっては。
前回言ってたな。キュウリは入りますが、ズッキーニは入りません。
そうやろ。人によっては入り口やから。
まあそうやな。
だってなんかこのオナニーとかも、あるやん、神話の、なんかオナンっていうやつ
が。え、そうなん？
うん、やってたやつとか。
あ、そうなんや。
なんかそういうのあるかもな。
あ、なるほどね。
うん。
いや、それでちょっと調べてテンション上がりましたよってことなんですけど。
でも俺がじゃあ聞いたあのヤヌスの鏡っていうなんかドラマか漫画かなんか知らんけど。
いや、僕これはもう完全に僕の想像なんですけど。
うん。
ヤヌスがだから出入り口を司る神やから。
うん。
そのヤヌスの鏡にヤヌスが宿ってて。
うん。
どこでもドア的な力を発揮してるんじゃない？
なるほど。ちょっと SF チックな。
そうなんじゃない？異世界に出たり入ったりできるんじゃない？
あー、異世界系ね。
うん、そうじゃない。
はいはいはいはい。じゃあ、なろうや。
そうやな。
ああ、なるほど。
タイガさんの好きななろう系やな。
いやいや、好きじゃないよ。そう。
まだ一作品も読んだことないわ。
ああ、ザ・なろうのやつ。
なんかね、その、なんとか勇者が、みたいな。
ああ、さ、ないないないないない。ラノベやろ。
とかね。
うん。
なんか一個ぐらい読まないなって思うんすよね。
ああ、そうか。
うん。じゃあ、なんだかんだ、やっぱ話題になってるもんっておもろいからな。
うん。やっぱでも、最初のやつやろうな、おもろいのは。一番最初に出たやつ。
一番最初のナロー系。
そうそうそう。
え、なんなんそれ。
いやいや、わからんけど、やっぱ、一番最初のやつがやっぱチャンピオンちゃう？
まあまあ、そらそうやね。
うん。
切り開いたわけやし。
そうそうそう。
うん。ちょっとじゃあ一番最初のナロー系はこれだ、これだっていうの分かるリスナーの人ご連絡ください。
ああ、結構おりそうやな。
もう絶対読むから。
うん。
教えてください。
はい。
あとですね。
はい。
僕最近ちょっと運動したいなって思ってて。
うん。
で、漫画ワンで、
うん。
ガクっていう漫画にハマってたって言ったじゃないですか。
うんうん。もう、でも今は泣き。
そうそう。残念ながら、うん、ちょっと配信は、止まってしまったんですけど、
うん、
まあ、山行きたいな思ってね、
うんうん、
でこの間ちょっと、まあ、不意に早起きしたんで、
うん、
思い立って一人で山登ってきたんですよ。
え、そんなにスッと行けるの？
いや、まあ行かれへんかなって思って、うん、ダメ元でこうネットで調べたら、
うん、
まあ、東京近郊 の山みたいな、
うん、
アクセスがいいみたいな、
うん、
で調べたら、
うん、
池袋から1時間ちょいぐらいで行ける山ありますよみたいな。
へー。
なんか、まあ、山登りよくする人のブログを発見して。
うんうん。
で、まあ、名前が双子山って言うんですけど。
うん。
え、なんか名前も可愛いやんと思って。
うんうん。
めっちゃええ感じやんと思って、もうよっしゃ行ったろう思って。
うん。
で、池袋まで山手線で行って。
うん。
で、そっから西武池袋線乗って。
うん。
で、まず飯能っていうとこに行って。
うん。
今あのムーミン谷ができたとこ。
あー、なんかムーミン、え、ムーミン博物館みたいなやつ、
博物館なんかな、なんかテーマパーク的なやつ。
うん、あれ東京、
あの埼玉ですね。
埼玉やんな。
うん、そうそうそう、埼玉かな、神奈川、うん、今はちょっとわかんないですけど、
うん、
まあ、飯能ってとこに行って、
うん、
でそこでまた違う電車乗り換えて、
うん、
足ヶ久保っていう駅で降りるんですよね。
うん、
で足ヶ久保の駅降りたらもうすぐ参道があって山入れるみたいな。で行ってみたら結構まあ駅に隣接されてる道の駅とかもあったりして、
うん、
あ、ええ感じやなと思って登ってみたんですよね。
うん、
なら最初になんかね20メートルぐらいのトンネルがあって、
お、
薄暗いトンネルがあって、
お、盛り上げてくれんな。
いや、そうやねん。で、これがもう山の入り口ですよ、
うん、
みたいな。
うんうんうん。
もうそれこそ、千と千尋のあの洞窟みたいな感じで、
うんうんうん、
一番トンネル抜けた先はもう、ちっちゃい穴しか見えないんですけど、
うんうんうん、
もうその奥に森があるのことを感じさせてくれるんですよ。
はいはいはい。
ほんで、そのトンネル自体がもうすでに斜めになってて山になってるん
ですよ。あ、
そう。で、もう、午前中に行ったのに、やっぱりそのトンネルの中はもう結構暗くて、
うん。
iPhone ないと足元見えへんぐらいの感じやって。
へ、
ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃんと思って。
うんうん。
ほんだらだんだんそのトンネルの出口から冷たい風が流れてきて、森っぽい感じの。
うん。
で、いや、まあめっちゃええやんと思ってパッて抜けたら、もう完全に森の中で。ほんでそっからまあ山登っていくんですけど。
うん。
まあなんか思ってたよりだいぶ森で、
うん、
なんか、まあ、山登りとはいえ、
うん、
普通にまあなんかおじちゃんとかおばちゃんとかがこうちょっとゆっくりね、
うんうん、
5人連れぐらいで歩いてて、
うん、
まあすれ違ったらこんにちはみたいな、
うん、
そういう感じだと思ってたんですけど、
うん、
もうのっけから結構ガシガシの山で、
へえ、
もう斜面もきついし、
うん、
なんかちょっと普通ああいうのって階段みたいになってたりするじゃないですか。
まあまあ、なんかね、うん、
舗装されて。
丸太でできた階段みたいな。
あ、そうそうそうそう。
うんうん、
全然そんなんじゃなくて、
うん、
もう普通にゴロゴロした岩登っていたりして。
へえ。
で、まあ、定期的に赤いリボンが結んでるんですけど、
うんうん、
ほんまにそれ見逃したら迷ってまいそうな感じの、
うん、
ところで。
結構いいな、それ。
いや、そうなんですよ。
うん。
で、これ大丈夫かなと思って進んでったら、ま、まあ、これ最終的にその山ですれ違った、最初で最後の人間になるんですけど、
うん、
80何歳のおじいちゃんがちょうど降りてくるところで、で、まあ、ちょっとだけ喋ってね。
うん、
でも、ああいう年齢の人って別に聞いてないのに年齢言ってくるじゃないですか。
うんうんうん、
80何歳で登れるんだから、お兄ちゃんはもっと早く登れるやみたいなこと言ってくれて。
うんうん、
あ、楽しいなと思って、
うん、
でここから何人もすれ違うんやろうなと思ったんですけど、全く誰もいいひんくて、うん、
へえ、うん、穴場やん。
まあ穴場なんですよね、
うん、
いわばだ、僕そんなちゃんと検索して選んだわけじゃなくて、
うん、
東京からアクセスいいっていう条件だけで検索して、
うん、
一番最初にヒットしたとこに行ったから、
うんうんうん、
まあ、要は分かってなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ一番舐めてたなって思うのが虫ですよね。
あー、虫はちょっときついな。
マジでえげつなかったですよ。
え、それは噛んでくる系？それか、おる虫？たたずむ虫たち？
スタンドバイミーしてくれる？
寄り添ってくれる人たち。
いや、まあ、向こうは寄り添おうとしてんのか知らんけど、
うん、
もう、ブンブン、ブンブン僕の顔の周りをこう、
ああ、
飛んでくるから、なんか、気持ちが焦ってくるし。
ああ、はあ、はあ。まあまあ、落ち着けへんよな。
そうそう。危害を加えられたわけではない
んすよ、ね。あ、じゃあ、はんでくるやつじゃないんや。
あ、違うかった、違うかった。
ああ、ならまだ、マシやけどな。
そんなやつおるんかな？
いやいや、まあ。
キムシとか？
いや、まあ、でも、カーとかな。
ああ、カーももちろんいましたよ。
うん。
うん。でもまあそこまで、一応長袖長ズボンやったんで。まあそこまでそういう痒いとかいう被害はなかったんですけど。
うんうん。
うん。でまあそのままずっと登っていったら、まあ結構高くなってきて、虫もあんまりおらへんなってなってきたら、
うん。
もうどんどん山が険しくなってきて、
うん。
もうなんか、鎖とかがあるんですよ。
ああ。
で、その鎖を握って、
うん。
体勢をこう、整えないと、 もう落ちるよみたいな。
結構マジやん。
え、マジやんと思って。
うん、
で登り切って、
うん、
でまあ降りるのもめっちゃかかったんですけど、もうめっちゃ急やし、鎖で体つかまりながら降りるしかないとこもあるし、
うん、
もうなんやったら岩場をこうちょっとプチロッククライミングみたいな感じで、
いや絶対それ87のおじいさん行ってないやろそこまで。
あのね、途中でちょっとね、
うん、
なんていうの、ハイキングコースここで終わりみたいなのがあったんですよ。
ああ。
多分そこでやめはったんですね。
そうやろな。
うん。ただ一応山頂まで俺行きたかったから。
うんうんうん。
で、一応山頂はこっちって書いてたから行ってみたんですけど。
うんうん。
もうそこがマジでやばくて。
へ
え。で、もう、だから結局、登り降りで5時間ぐらいかかって。
ふとした思いつきがマジになってるやん。
いや、そうやね。
うん。
でも靴もちゃんとした靴じゃないからめっちゃ滑るし、
うんうん、
でも大変やった、山登りってこんなんなんかな思って家帰って見て、あのちょっと調べたんですよ、
うん、
双子山について。
うん、
ほんならまあその人のブログが一番最初に出てきて、
うん、
でその次になんかまた、うん、もうちょっと詳しいブログ、
うんうん、
ちょっとブログの整理が上手い人が書いてるであろうブログが出てきたら、
うんうん、
双子山滑落ごめんのクレイジーマウンテンって
。お前、そういうのでもマジで気ぃつけなあかんで、お前ほんま。
いや、だからちょっとほんまちゃんと調べなあかんなと、うん。
そういうので死ぬ人もおんねやから、マジで。
いや、そうですよね。
しかもそんな人通りないとこやったら、お前、怪我しても誰も見つけてもらわれへんまま。
いや、ほんまやわ。
パタリやで。
携帯の充電もほぼなかったし。
そうやな。
うん。まあ、だからリスナーの皆さんもね、なんか漫画に影響されて、
うん、
思いつきでなんかちょっとチャレンジしたくなっても、
うん、
ちゃんと調べた上で、必要な装備を買ってからやってくださいっていうメッセージです、
うん。そう。いや、山とかは結構マジやからな。
いや、山マジよ。
うん。
ほんま、もう言ったもん何回か、登りながら、うん。マジやんって。
う
ん、
そうやで。そら、怖いよ。街中の遊びやったら何でも適当にやってええけどな。
そうですね。
うん。
まあでも今回登ってみて僕は登山がしたいわけじゃないってことははっきり分かったんで。
ああ、
はあ、はあ、はあ。次は鎌倉とかそういうなんか、
うん。
たくさん歩いて楽しいとこに行こうと思います。
ハイキングコース的な。
そうですね。
うん。
でもハイキングコースのおすすめとかもあればリスナーの皆さん教えてください。
あ、それもたくさん来るんちゃうか。
いや、ほんまや、ほんまやで。送ってきてや。みんな最近ちょっとサボってんちゃうか。
サボるとかじゃないけど。
おサボりダメよ。
あ、
はい、まあ、ということで、
はい、
本編いきましょうか。
はいはい、
はい、それでは、今回のお題となる漫画は何でしょうか。
今回は、押見修造先生の悪の花です。
来ましたね。
はい。
まあ、前々から漫画群の方でね。
うん。
今連載中の血の轍について。
うん。
タイガさんが結構いろいろ言ってましたけどもね。
はいはいはい。
ついにこの漫画群の方で押見作品を。
うん。
扱えるということですが。
うんうんうん。
いかがでしょうか。
まあ、いかがでしょうか。
ね、いかがでしょうか。
ざっくりと、難しいな。
まあ、そうだね。
俺はな、でも、
うん、
高校編あってよかったと思ったわ。
あー、中学で終わってなくてよかったってこと？
うん。これ、中学編で終わってたらやばかったな。
いや、それはそうですね。
うん。だから俺、知らんかったから、
はいはい。
高校編あるとか。
うんうん。
中学編ずっと読んでて、いや、うん、俺、これ、このまま行くんやばいなって思っとってんけど。
確かに確かに。
高校編あって、俺、セーフって思ったわ。
で、僕、もっと言ったらね、高校編の次の、
うん、
まあ、言ったら最終巻、11巻のね、
うん、
まあ、ちょっとした後日談というか、
うん、
まあ、みんな社会人になりましたみたいな。
はい、大人ダイジェストみたいな。
大人ダイジェスト
みたいな。セリフなしの。
うん。もう映画やったらラスト2分ぐらいの。
うんうん。
あれがあってよかったなって僕思いましたね。
ああ、まあまあまあまあ。
だから、あの目線があったからこそ書き始めれた漫画やなってちょっと思いましたね。
うん、うん、うんうん。
その、大人になって、ある程度その、自分の輪郭を得て、 ちゃんと社会の一員として生活してる自分が、その、まあ、思春期に苛まれてた頃の自分とか、まあ、周りの人たちをこう、なんやろな、広い心で愛を持って見つめてるような感じがするというか、すごい、なんか、11巻を読むまでは、結構、なんていうんですかね、この漫画読み終わった後、俺はこの漫画にどういう感想を抱くんやろうなって、不安に。
いや、不安やったな。
不安なんですよ。嫌いにもなれるし、なんか変な、なんやろな。まあ、読む時期によっても危ない漫画ですよね。
危ないと思うわ。これ、だってな、最初の、表紙のところに作者の言葉で、
はいはい。
これ今思春期に苛まれている全ての少年少女。
はい。
かつて思春期に苛まれた全てのかつての少年少女に捧げますっていう。
うん。
後ろの部分はまあ俺らやん。
そうですね。
これ前半の部分の今思春期に苛まれている全ての少年少女に読ますのは俺ちょっとな、良くないと思うわ。
いや、確かに。
思います。うん。うん。勘違いさせると思う。
させるね。
うん。
どうする？国に言う？
え、これ間違ってるから、この訂正させた方がいい。危険図書。
危険図書に認定する？
かわいそうやわ。裸足の弦でさえ言われとったもんな、そんな。
いや、ほんまやな。
うん。
そう、でもなんか、結構こういう作品、漫画にしても、うん、映画にしてもありますよね。なんか、今読んでよかったっていうか、よかったっていうのは、うん、今やから響くとかじゃなくて、
うん、
セーフやったなっていう。
ああ、そうそうそうやな。
俺これ中学の時読んでたら、なんかブーストかかってたぞ。
そうそうそうそう。それが、それで終わるんかなって思ってめっちゃ不安やったもん、俺。
まあ、うん、そうですね。
で、まあ、高校生で、その、思春期との決別の兆しが見えて、
そうですね。
で、さっきひろきが言った最後の大人のところで、まあ、ちゃんと、はい、まあ、あれは思春期の話やったんやなっていう。
うん、そうですね。
うん、
いや、だからまあ、結果的にすごく僕好きな作品だなって、思ったけど、なんか、なんやろ
う
な、それこそ最初だけ読んでやめた人とかに、悪の花結構好きなんすよねとか言ったら、ちょっと勘違いされそうやなとも思いますよね。そう、
これでも評価分かれると思うわ。
そうやな。
読む時期とか、その人の歩んできた、生き方とかで多分見方だいぶ変わりそうやと思うな。
そうですね。
うん。
まあでもやっぱり僕はなんか、作者さんのその、11巻見た上で、作者さんがなんか、なんやろ
う
な、その思春期ボーイとガールをこう、温かく見てる目線があって、書いてるなっていうのが分かったんで、やっぱ好きですね。
まあ、みんな、まあ、大小はあるけど、あることやもんな。
いや、まあ、タイガさんは特大やと思うけど。
俺、別に特大とかはないけど、まあ、いや、ないの？お前、こういう、なんか、思春期の、エロエピソードというか。
さあ、だから、その、なんすかね、まあ、学校のその、ノリとか、その中学校とかのその、男女の雰囲気って全然違うじゃないですか。
ああ、まあまあまあ。
で、僕の中学はほんまに付き合うとかもなかったんで、一切。
まあ、そう、まあまあ、そうやな。ひろき以外はみんな付き合っとったかもわからんけど。
いや、やめて。やめてくれよ。掘り返すなよ。まあ、苛まれてはいたよ。精神的に。不安定ではあったけど、なんか、エロとか、そういう女の子と関わってどうこうっていうのはあんまなくて、で、まあ僕個人で、僕個人で言うと、まあ前々から、まあ最近聞き始めた人は知らないかもしれないですけど、僕やっぱなんかその、なんやろ
う
な、俺がここにいたっていう、証が欲しいというか、何かしら印をというか、で、それ建物に印をつけるとかじゃなくて、なんかこの世界のこの何時何分何秒に印をつけたいみたいな。
はいはいはい。
まあ、独特のね、中学生特有の変な感情になって、 学校のすべての踊り場でチンコ出すっていうことをしてましたけど。卒業までになんとか。
それは、見られへんように
や
ん
な。いや、もちろんですよ。もちろんもちろん。
うん。
だから1階とかめっちゃ大変やったな。
ああ。
4階のあの音楽室の前とかめっちゃ楽勝なんですよ。
はいはいはい。まあ、常に使ってる場所でもないもんな。
いや、そう、だからもうなんやったら、うん、いつも俺音楽室に教室移動で行って、
うん、
わざわざ最後に出て、
うん、
なんか鍵かける係みたいなのを名乗り出て、
うんうんうん、
それで一回チンチン出してから帰ったりしてますよね。
一回チンコ出したらこうマーキングしてこうブンってなんかこう
、そうそう、
紋章みたいな
が、セーブポイント解放したみたいな。まあ、とかね。
ああ。
なんか、キャンプファイヤーの前で、ちょっと、チンチン出してみたりとかね。
ああ。
うん。
お前、でも、チンコ出したんやな。
そうなんですよ。
なんか、うん。
見られたいわけじゃないですよ。
そうそう、そうやんな。うんうんうん。
例えば、それがだから、やっぱ、やったらあかんことで、恥ずかしいことで、
うん。
その、もし見られたら、その、自分の地位、名誉、すべて失う。
ああ。
けど、やりたい。
チンコを人前で出す方ではなかった、
うん、あ、全然ないですね。
ああ、そうか。俺結構日常的にしてたからな。
そうやで。
うん。
タイガーさんはずっと出てると言っても過言ではないですよね。
そうやな。
うん。だから、衝撃でしたね、タイガーさんと出会った時は。
ああ、チンコを平気で出すから。
うん。こんな。プライベートで別にお金1円ももらえるわけでもないのに、うん、こんなチンコ出すんやみたいな。
確かにな、
うん、
あんまりみんな出せへんな。
いや、出さないですよ結構。
そうやな、おもろいのにな。
そうだから面白いもんとして出すっていうのが実はあんまりいないんですよね、男子って。
面白いしお手軽やんか。
うん、そうですね。
うん、
だから小学校低学年ぐらいの時は出してましたよ。
ああ、そう。
なんか、友達と家でゲームしてて、
うん。
おい、ちょっとチンコ立ってきたわ、とか言って、
うん。
いや、マジでとか言って、いやいや、うん、見るとか言って、
うん。
で、チンコ立って、みんなに見せて、
うん。
うわ、すげえみたいな。
うん。
ひろきすげえみたいな感じになって、その中の一人が、
うん。
え、これ干せるかなとか言って、あの、ハンドタオル。
チンコに。
僕のチンコに干して。便利やなーとかって。
いやいや、乾くまで勃起してられへんやろ。何時間勃起させてなんかね。
そういう遊びはしてましたけどね。
ああ。
うん。
そう、結構そうやな
そうやね、
うん。
まあじゃあちょっとまあ結構そういう話が中心になっていくと思うんですけど。
うん。
まあ一応これ、悪の花を知らない人、結構前に読んだ人のためにあらすじというかね。
うんうん。
簡単に説明させてください。
はい。
はい。悪の花は、押見修造先生による日本の漫画です。2009年から2014年まで、別冊少年マガジンに連載されていました。2013年にはテレビアニメも放映され、なんと、2019年秋に、実写映画が公開予定と。
あ、そうなんや。
今年秋ですね。
へえ、すごいタイムリーというか。う
ん、いや、ほんまだから、盗聴、監視されてんねん、この番組。
いやいや、これ俺らで決めたからな。この漫画は。リクエストちゃうから。
あ、そう。はい、ということで。まあ、キャストの情報とかも一応公開されてるみたいなんでね。気になる方は、調べてみてください。
うん。
あらすじ。クラスの美少女、佐伯奈々子に密かに思いを寄せる春日隆夫。ある日の放課後、出来心により彼女の体操着を盗んでしまうが、その様子を嫌われ者の女子、中村沙和に目撃されていた。窮地に陥り、中村からの無茶な要求に翻弄される中、意外なきっかけから佐伯と付き合うことになり、春日は恋心と背徳の自己矛盾に苛まれる。そんな彼にこうするかのごとく、佐伯も内に秘めた意志を徐々に示すようになる。現実社会の閉塞感に自己認識を見出せず、やるせない自我を抱える3人の中学生のアイデンティティはお互いに交錯し、儚い逸脱へと向かっていく。という物語です。はい。
はい。
っていうことですね。
はい。
で、この漫画全11巻は、 Amazon で送料込みで1600円ぐらいで買えます。
安かったよな。うん、っていうか、この本、
うん、
物理的に、
うん、
軽くない？
軽い、わかる、それ。
そうやんな。
軽いし、
うん、
肌触り良くない？
まあ結構缶によってちょっと質感変わるけどな。
あ、まあ確かにそうやね。
うんうん。
いや、そうなんですよ。軽いんですよ。
俺物理的に軽この漫画と思って。
なんなんやろね。
うん。グラムが軽い。
え、タイガさんって、うん、結構普通に今連載してる新刊とかも買う人じゃないですか。
うんうんうん。
そいつらより軽いっすか、やっぱ。
軽い。
なんか僕結構その、古本しか買わんからさ。
うん。
で、こんな新しい作品もあんま買わへんから。
うん。
なんか割と、新しい漫画で水分含んでないんかなって思ったんですけど。
いや、軽いよ。俺触って軽いと思ったもん。
あ、そうなんや。
うん。
いや、これめちゃくちゃ軽いんですよね。
そんな、これなんなんこの軽さ。
全く、わかれへんね。鉛筆かな。
これなんかな、作者の狙いあんねやったらおもろいけどな。
すごいよな。顔料にこだわって。
本を軽くしてほしいんだけど、
また惜しみ言ってるよ、なんか。
惜しみ節出ましたよ、って言って。
陽気な担当ついてよかったな。
担当もちょっとワクワクしてね。
そうやな。
うん、初めてのことやからどう出るやろうって思って。
あ、なるほどね。
ああ。
ニコニコしながら提案したんかな。
そう、困ったなーって言って。めっちゃ楽しそうやね。
あ、でもこの、作者さんの、
うん、
途中で何回か自分の過去の話とか書いてるじゃないですか。
うん、最後。
漫画本編とか別に、
ね。あ、途中。うんうんうん。
で、なんか、ボードレールの悪の花っていう、うん、まあ実際にあった小説を、
うん、
まあ特に内容もわからずいつも持ち歩いていましたみたいな。
うんうん。
なんかかっこいいと思って持ち歩いてましたとか書いてたじゃないですか。
はい。
だから、持ち歩いてほしいからじゃない？
ああ、だから軽くした。
そう。
いや、それやったら小させえって。重くても小さい方がええから。
確かに。
小させえよ。だってな、これ、別マガやんか。
そう、別マガやね。
これ、進撃の巨人と同じ雑誌やねんか。
あ、そうなんや。
いやけど、サイズ、大きいやろ、多分。
え、進撃の巨人より？
あ、ごめん、嘘です。一緒やったわ。
すぐわかる情報でよかったわ。
あ、ただやっぱ進撃の巨人より軽いわ。
なんか、俺今手元にないけどさ、
うん、
今パッと見えてる進撃の巨人、重そうに見えるもん。
真っ黒やしな。
うん、うん、
うん。これなんやろな、この表面のテカテカした部分が重いんかな。コーティングというか。
これもあるんじゃないかな。とか、まあ、ほんまに特殊な紙というか。
うん。
紙自体、なんかページ自体もなんか違いません？普通の漫画と、サラサラしてるっていうか。
確かになんか再生紙みたい。
そうやんね。
うん。
なんか言い方悪いけど。
そう、言い方悪いけど、再生紙みたい。
ちょっと再生紙っぽいというか。
うん。
小学校の時にプリントでもらってたわらばんしみたいな。
うん、そう。のいいやつみたいな。
無印で売ってる系の紙。ね、
うんうん。ちょっとでもこれ薄いかな、紙の薄さ自体。
いつまで内容について喋れよ。いつまでこの本が物質的に軽い話してんね。
マジでどうでもええな、これ。
今まだ言おうとしてたよ。
ちゃうね。これな、見たら後ろのページちょっと透けたりしてるから。
あ、ほんま。
紙自体ちょっと薄いんかな、と思って。
あ、ほんまやな。どうでもええ。ほんまやな、や、あれへんねんって、もう。
どうでもええわ。
あ、でもこの漫画ね。
うん、
表紙の話になりますけど、また。
うん。
表紙の質感が、3種類あるんですよね、
うん。はいはい。
なんか、まあ、いわゆる今っぽい漫画っぽいデザインが1巻から3巻で、
うん。
で、4巻から6巻がなんか、なんやろな、ちょっとこう、デスゲーム系の漫画っぽいというか、
うんうんうん。
ちょっとグロそうやな、みたいな。
うんうんうん、
で、7巻から11巻がちょっと水彩画っぽい。
うんうんうん、
ちょっとこう、最近の押し見作品っぽい感じの。
ああ、そうそう。最近の、血の輪立ちもこういう表紙やで。
そうですよね。
うん。
なんかこの変化とかも面白いですよね。
うん。この人、うん、まあ、実際、作中で絵柄どんどん変わっていくしな。
そうですよね。
うん。
最初ちょっとなんか、みんなエスパーだよ、みたいな感じしますもんね。
いや、なんか、だから俺な、これ、なんか、最初の1、2巻だけネットで読んだことあって、
うんうん。
その時はめっちゃアニメっぽいなぁと思ってて、映画。
そうですね。
で、血の輪立ち読んで、
うんうん、
え、これ同じ作家なんて思うぐらい絵柄ちゃうやんって思ったけど、
うんうんうん。
悪の花の最後の方はもう結構今に近いからな。
そうですね。
作中でどんどん絵柄変わっていっただけやってんなと思って。なんか作品ごとに書き分けてんのかなと思っててんか。
ああ、なるほどね。
うん。別にそうじゃなかったんやなと思った。
うん。結構、なんやろ、この人、最初の方、あれじゃないですか。ギャグ漫画っぽいテンポじゃないですか。
あ、そうそう、なんか、ヤンマガっぽいっていうか。
あ、わかるわかる、うん。
うん。
なんかね、ギャグっぽいんですよね。みんなのこのリアクションとか。
うん、うん。
あと、
いや、ちょっとそのハロルド作石っぽい感じの、なんかリアクション。
作石。
あの、ベックとか、
ああ、そうそうそう、
うん。
そうですよね。
うん、あの人っぽい感じの雰囲気はあるな。
あとまあ、中村沢さんがね。
うん。
よく、急に走り出して帰ったりするじゃないですか。
うんうんうん。
そのシーンとかちょっとギャグっぽいんですよね、なんか。
うんうんうんうん。パーンって急にビンタしたりとか。
あ、そうそうそう。
ああ。
ありますよね。
うん。
まあでも、どうですかこれ実際ね。
うん。
自分が中学生で。
うん。
好きな女の子の体操着が自分しかいない教室で無造作に転がってたら。
うん。
やってまうかな。
やってまうと思うな。
まうか。
やってまうと思う。
もうすぐゴーサイン出る？
うん、出ると思う。
タイガー、ゴー！
うん。
おんって言って
出ると思うわ。俺は出ると思う。
まあ俺も中学やったら出るかな。
うん
うん。だまあラッキーなことに、
うん、
そういう状況がなかったっていう、
うんうんうんうん、
シチュエーションね。
うん、
うん、
まあでも好きな子、まあ俺の中学の時のまあこういうなんちゅうかな、うん、あの、思春期エロエピソードが、まあ、俺結構いくつかあんねんけど。
いや、マジっすか？
うん。
ちょっと共有していこうぜ。
今日ちょっとそのうちの一つをちょっと言ってみようかなと思って。
ありがとうございます。はい。
これ、俺が中学2年生の時に、
はいはい。
あの、男子トイレがあってな。
ほんほん。
で、そこの校舎がもうボロボロの校舎やって。
はい。で、
俺らの代が、その校舎を使う最後の代やって。
あ、そうなんや。
そう。で、中3からは俺らプレハブ校舎に移って、校舎が全部取り壊しで建て替えになってやんか。
へぇー。
だからほんまに一番最後を経験したボロボロの校舎やって。
はいはいはい。
で、まあ男子便所でこう、あれまあなんか掃除してたのか、放課後みんなでだべってたんか、あんまちゃんと覚えてへんねんけど。
はいはい。
まあ掃除、まあ掃除やったんかな。なんか、便所におったときに、
うん。
こう、掃除用具入れに、こう、誰かを閉じ込めるみたいなノリあるやん。
ある、あるあるある。
おい、出せよみたいな。
はい、 はい、はい。
で、そこはな、掃除用具入れが、うん、あの、校舎と一体化してて。
あ、はいはい。自立してなくて、ああ
。そう。あの、うん、なんていうかな。普通、公衆便所とかって個室の延長やん。
そうですね。
あの、金具つけて、ドアつけて、みたいな。後付けみたいな。
そうですね。
じゃなくて、もうコンクリートでもうできてて。
はいはい、はい。
掃除用具入れ自体が。
もう建築段階からそういう。
そうそう。もうだから一部屋みたいになってんねやんか。
う
ん、
そうやね。
で、そこは中開けたら、中に配管とかが通ってんねんか。
おーおーお
ー。で、それを、まあ、ついでに掃除用具入れにしてるみたいな感じやって
る。はいはいはい。
で、ある日、まあ、俺がその中に閉じ込められる側になって。
おられる側やな。
そうそうそうそう。
いいやん。うん、
で、閉じ込められて。
うん、
で、おい、出せよみたいなこと言ってるときに、うん、まあ、そんなドア閉めても、もうそのドアも木がもうボロボロやから、うん、
はいはいはい。
まあ、ちょっと光が入ってくるねんな。
うん、うん。
だから中は真っ暗じゃないね。
うん、ちょっと明るい、
ね。ちょっと明るいね。で、俺、出せ出せ出せって言っとって出してくれへんくて、うん、うわぁ、俺、これだるいなぁと思って、パッと上見上げてるか。
ほう。
そしたら、まあ、言うたらそこ、うん、ほんまに、一室みたいになってるから。
はいはいはい。
天井まで壁が続いてるわけやな。
そうやね。
で、パッて天井見たら、天井の板が、
うん。
一枚ずれてて。
やば。で、ガロー系みたいや。
で、俺が、おい、お前らすごいことが今起きてんぞって言って、開けろ開けろって言って、で、おい、どうしてんって言って、こうドアガチャって開けて、
うん、
おい、お前、あれ見てみ。天井裏行けるかもしれへんで。って
ドキドキやな。
で、マジでみたいな。いや、でもな、その時は、今俺らはもう、ある一個のことが想定の中にあると思うねんな。うん、いや、けど、その時はな、正直、ただ天井裏に行けるっていうことしか思わんかったん、最初。
もうほんまにピュアな、
そうそう、ピュアに。そうそうそう。
うん、
で、行けるぞって言って、で、天井裏に、こう、まあ、配管あるから足かけるとこいっぱいあって。
お
で、そこ足かけて、で、天井までたどり着いて。
うん、
で、こう床を、あの、板をこうずらして。
はあ、
で、こう覗いてみたら、はいはい、まさしく天井裏やってる。
おぉ、いいっすね。
で、その天井裏も、校舎のどっかがまあ、なんか木造かなんかでできてるのか知らんけど、光がそこも入ってて。
はいはいはい。
まあ、若干、あの、見えるようにはなってんねん。
うんうんうん、
で、俺がまあ天井裏に、みんなより先が来て一番にたどり着いて、登って、うん、はいはい、で、うわ、すげえ、こんなとこあんねやーって言って、こう歩いてんけど、
うん、
まあ、すごい広いねんな。
え、そうなんや。
まあもちろん、まあもう分かってると思うけど、
うん、
男子便所だけの広さではないっていうふうに。
なら、なるほどな。
俺はピンと来て。
来てもうたんやな。
来てもうた。で、おそらくそちらの方向にあるであろう。
うん。
かの場所へ向かって俺は歩き始めて。
脳内のコンパス回したんやな。
そうそうそう。まあ、すぐにもうそっちに向いてたけどな。赤色の矢印が。
はいはい。
で、中腰で。で、そこまあ、天井裏ってこう、柱が何本もあって、で、その間をこう板で埋めていく感じやった。
はいはいはいはい。
で、その板を踏んだらこう踏み抜いてしまいそうやったから。
まあ、ちょっと怖いですよね。
そうそう、ギシーってやって。だからうまいことその棒だけを伝って、棒の上だけを伝って、伝って、はいはい、そちらの方に歩いていって。
そちらって。
で、まあもちろんな、そんな、さっきから言うように、いろんなとこ隙間いっぱい空いてるから。
うん。
天井からこう、覗いてみて。
うん。
おっしゃるもうビンゴですよね。
うわ
女子便所の上やって。
うわそちらというのは女子便所ですよね。
そうそう、もうもちろん全員が分かってたと思うけど。女子便所の上にたどり着いてんけど。まあ、でも隙間って言ってもほんまに1ミリとか。
はいはいはい。
で、もう全然見えへんねん。
うん。
女子便所であるっていうことはもう分かってんけど。
うんうん。
全然見えへんなー。これどうにかできへんかなーって思った時に。俺まあ、いつも胸ポケットに、
うん。
七つ道具っていうのを俺、忍ばしてて。
ええ
中学2年生ですから。
ほんまの話それ。
いやいや、ほんま。いつも、いや、七つ道具って言ってもそんな、大したあれじゃないけど、
うん。
まあまあ、基本的には文房具類というか。
ああ、はあはあはあ。
なんか、まあ、ボールペン。
はい。
で、ラインマーカー。
はいはい。
で、なんか、ペンの形した。
はい。
定規。
ああ。
なんかな、こうな、こう伸ばせんねん。ペンの形して、カチッってやって、こう、細い定規みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
うんうん、
うん。で、それが3本セットになってるやつと。
はいはいはい。
で、あと、ルーペ。
ルーペ
多分、なんかのおまけでついとったんやと思うねん、今日。
めっちゃ今まで出た中で一番七つ道具っぽいね。
そうそうそうそう。で、あとはね、あとどっかで拾ったジットクナイフ。
いや、十徳ナイフだけで7つ。
いや、そうや、そうやね。
用途が。
10あるから。
10あるやん。
で、あと、ホイッスルと。
いや、一番今使ったあかんやつや。
天井。そうそう、一番いらんやつ。
天井裏で一番いらんやつ。
で、あと最後が、あ、さ、それもう一個あったか。あの、ペンセットの中に入ってるやつで、あの、ペンの形したハサミがあってやんか。
あ、細いハサミ。
そうそう、ペン、あの、途中までペンなんやけど、先っちょのキャップ外したそこだけハサミになってる。
ああ、ほんまにその、糸切りバサミ。
そうそうそうそう。はんはん。で、それをな、こう閉じたら細いから。
ああ、なるほど。
これ、切りとして使えるんちゃうかって言って。
おお。
それで俺、天井裏に。
やば。
コリコリコリコリ俺、天井裏に穴開けて。
やば。
5ミリぐらいの穴ができて。
開いたんや。
開いた開いた開いた。あ、ほんまにな。めちゃくちゃ薄い板やね。
ああ、そうなんや。
ボロボロの。
まあ、確かにその人がそこに入ること想定されてないもんね。
そうそうそうそう。
うん、
で、開いて、で、まあ、こう、見て。
うん。
で、しばらく見とってんけど、まあ、全然人来えへんねんな。
おうお
うおう。で、まあ、なんかそうこうしてるうちに、昼休みが終わったんかな。
おうおう。
で、まあ、なんかちょっと男とこそこそ喋ってて、いや、ちょ、全然女来えへんな、みたいな話とかしとって。うん、でもなんか、どうやらそこは、なんか、イケてる女子たちの、たまり場みたいな。
うん、え、そうなん
になってるような便所やって、その女子便は。
うんうん、
あの、だからあんまりトイレとしてそんなにちゃんと使われてないというか。
あ、なるほどね。
ダベル場所みたいに。
だから、ある一定のレベルの女子じゃないと。
そうそうそうそう。
入ることすら許されへん系の。
そうそう。で、ね、そこに、まあ、あ、そうか、残念やな、みたいな、
うん。
で、その日は、その絵で終わったんかな、
うんうん。
で、次の日の昼。なんかな、ちょっと噂が広まってて、男子だけの間で。
うんうん、
なんかあそこ天井裏行けるらしいぞ、みたいな。
おお。
で、まあ、俺はもちろん昼も女子便所の方に、
うん。
覗きに行っとってんけど、
うん。
結構何人かの男子は天井裏上がってすぐのところでうんこ座りしながらみんなタバコ吸っててん。
え、天井とまでさっきから気になっててんけど、
うん。
天井裏ってそんな広いん？
いやいや、だから、あれよ。普通の、男子便所と女子便所を合わせたサイズの面積やから。
天井裏の天井は？
天井裏は中腰。
あ、結構高いんや。
そうそうそうやね。そうそうそう。
あ、へ、じゃあ中学生だったら普通に結構ね、ダベれますね。
そうそうそう、そうやね。
ほうほうほう。
だから3、4人天井裏上がってすぐのところでタバコ吸ってて、
うんうん、
で、俺だけ奥の方で行って、うん、ずーっとかじりついとって。でもな、たまに誰か個室入ってくんねんけど、
うん、
それが、俺が穴を開けた下じゃなかったりすんねんな。
あー、なるほどな。
だから、ちょうど、ただでさえ人来えへんのに、
うん、
さらに俺が開けた真下に来ることがもう全くなかった。
なるほどね。
で、わー、ちょっと今回は見れへんかったなーって言って、
うん、
で、その日も昼休み終わって、
うん、
で、放課後、もう一回行こうかって言って。ちょっと友達一人誘って、なんかまだちょっと俺天井裏行ったことないわーっていう友達がおったから、
うん、
女連れてったるわって言って
。そうよね、パイオニアやからね。
そうそう、ほんまにパイオニアやからな、俺が。
そうやな。
で、天井裏にこう登って、うん、で、まあ俺はもう何回も登り降りしてるからもう慣れたもんで、
うん、
もう気づけばもう女子弁の上におってな。で、もう一人の方はえらい手こずってね、登るだけでも。
うん、
あ、ちょ、タイガー、これどこに足かけたらええみたいな。おう、いや、ええー、もう、静かにしろって、お前、あれって。で、俺はもう、こう、ずっと覗いとって
ん。うん。
で、うわ、全然人来えへんなーって思っとったら、向こうの方で、
うん。
バーンっていうすごい音だって。
え？
で、俺がパッて見たら、もうめっちゃ眩しいねやんか。
おう
ん。で、おい、お前、どないしてって言って近づいたら、その友達が天井裏踏み抜いてて
落ちたん。
いや、で、大学ごめんとか言って、で、足だけ 突き抜けてもうたみたいな感じで。
天井からね。
そう。で、うん、もうやばーと思って俺下降りてん。うん。おっしゃやっぱもう、それなりに結構すごい音したから、
うん、
人が何人か群がってきとってやん。
うわ、終わった。
で、なんかもう、あれ天井裏開いてんで、みたいな。
うん。
で、正直俺らが天井裏行ってるっていうことも結構何人かの人には伝わってたから、男子とかに。
はいはいはい。
で、そのざわざわ騒ぎ聞きつけて先生が来て。
うわぁ。
で、どないしたんや、みたいなことをざわざわしてる中、俺はもうこそこそと、
うん。
学ランで顔を隠しながら帰ってんけど。で、帰って、
うん。
で、その後俺友達とこう電話してて、はいはいはい、今まで上がったことあるやつだって、うん、電話して、うん。で、ちょっと、あいつがちょっと天井裏踏み抜いて、ちょっと先生にバレたかも、みたいな。
は、う、ぁ、ん。
で、もしかしたら天井裏とかにチェックが入ってて、タバコの吸い殻とかもバレてる可能性あるわ、とか。
うわぁ、きつ。
いう話をしてて、うわぁ、やばいかもなぁ、みたいな。
うん。
っていう話をしてて、で、うん、次の日になって。
うん。
で、まあ、1時間目過ぎて2時間目ぐらいの時に、
はいはいはい。
先生、生徒指導の先生が、授業中に、
うん。
生徒指導先生が俺のクラス来て、
うん。
で、俺の名前読んで、
え？
で、うん、で、他あと何人か、うん、まあ、明らかに天井を登ったことあるメンバーを、
うわ
ピックアップして、お前ら、うん、ちょっと今から来いって言われて。
やば。
うわと思って。でもなんか、で、ゾロゾロみんな、他のクラスからも何人か、もうすでに全員名前割れてて。
ああ、集められてたんや。
そう。で、もうみんなゾロゾロ、生徒指導室に向かっとってんけど、
うん、
いや、これやばいんかな、みたいな。
うん、
いや、別に、タバコの吸い殻は、元からありましたって言えばええんちゃう、みたいな、うん。
いや、確かに確かに。
うん。でもなんか、その、問題はなんか、女で覗こうとしてたっていう話ももう出てるらしいぞ、みたいな。
誰がバラして
るの、ね、で、いや、これ、うん、いや、でもこれ冗談で乗り切れるんちゃうみたいな話になってやんか。
まあまあ。
で、よし、もうそれで行くしかない。タバコの吸い殻は元からあった女子弁はノリでやりました。よし、もうこれで行こうって、うん、みんなの意思を統一して。
うん。
で、生徒指導室に行って。そしたら、まあ、学年主任の先生と、で、体育の先生と、生徒指導の先生とおって、う
ん。はいはいはい。
で、もう、薄暗くしてやんねん、なんか部屋の中も。
いや、もう演出聞いてるよね。
そうそう、電気、なんかちょっと緑色やねん。
ああ。
部屋の中も。
ちょっと差し込んだ光で、
そうそう。
埃が、埃がちょっと反射して
る、ね。うん、そうやねん。な、外にある街路樹というか木の色も差し込んで、
はいはい、はい。
暗緑な部屋に、俺初めて入ったな、この部屋って思いながら。
うん。
で、お前らなんで呼ばれたか分かってんな、みたいな。
うん。
で、まあ、一人がちょっとなんか半笑いで、はい
なんでやねん。
あ、すいません。すいません。ちょっとね、ノリでちょっとやっちゃいました。女子弁覗いたことっすよね。みたいなこと言ったら、
うん
うん、生徒指導の先生が、
うん、
笑い事ちゃうぞ、ブラーって言って、
まあ、そうやろ。
お前らほんまやったらこれ捕まってることやぞって言って、で、俺らその時にハッてなって、
うん、
言われたら確かにそうやなと思って、
うん、
普通に犯罪かもしれへんって、
うん、
俺は結構その時にみんなビクってなって、
うん、
でお前らほんまこれ何してんのか分かってるかって言って、うん、でタバコとかも落ちてた、
うん、
もうまあ、これまあ、正直吸い殻も正直新しいもんやから分かるやん。
そうやな、子供の浅知恵やからね、
うん。そうそうそう。だから吸い殻もあった、もう誰が吸っとったかでももういちいちもうええわって言って。
うん。
もうこれからはお前絶対にタバコやめろって。
うん。
まあ、誰かまでは問い詰めへんと。
うんうん。
でもお前女子弁覗くとかお前ほんま絶対お前あかんぞみたいな感じで。
おー。
もう結構、めっちゃ怒られて、全員。うんうん、で、一人ずつ、ビンタされて。
うわぁ、まあ、されるわな。
これ、
ほんと、
警察行く代わりやぜ。
うんうん。
って言って、全員ビンタされて。
うん。
で、先生が目の前にドーンって電話を置いて。
うん。
で、何すんのかなって言ったら、
うん。
今から、まあ、これから、どっちにしろお前らは、そういう悪いことしたんやから、親に連絡すると、うん。
はいはいはい。
でも、まあ、こんな、その女子弁覗こうとしたとかいうのを、先生から言われるの嫌やろうから、
うん、
もう先にお前らで、
うん、
親に言えって言われて、
いや、もっと嫌やわ。
いや、で、今日家帰って言え。で、後日また先生が電話するから。っていう風に言われて、うん
はいはい。
でも、どうしても自分で言われへんっていうやつは、今ここで先生が一緒に電話してるから電話しろって言われて。
うん、ああ、なるほどね。
うん。
うん。
でもまあまあ、それはまあ結局誰もみんなおる前やし、しますなっていうやつまあおれへんやん。
そうやな。
で、全員、まあ、今考えたらそれも先生の作戦やったと思うねんけど。
うんうん。
全員、あ、わかりました。家帰って自分で言いますって言って。
うん、うん。
で、まあ、終わって。
はいはい。
で、まあ、なんか、女子たちも気づいてんのか気づいてへんのか、まあ、特になんもその話にも触れてけへんかってんけど。うん、
はいはいはい。
で、まあ、俺家帰って、うん、まあ、どうせ先生から電話来るしと思って、おかんに言って。
うん。
ちょっと今日先生に怒られて、って言って。
うん。
なんでや、なんでやろって言って。
うん。
天井裏から女子弁覗こうとしてるかって。いや、トリッキーすぎるやろ、怒られた内容。
これ自分の息子がそれしたらもうどうしたらいいんやろうな。
マジや、天井裏から女子弁覗こうとしたって。
本気やもんな。
出来心ちゃうしな。うん、それだけ聞いたら。
いや、そうよ。
まあ、おかんも、なんで、あんた何してんのとか言って、うん、まあ別におかんももう呆れてて怒るみたいな感じではなかったんけど。
まあそうやね。
で、まあそっから、一週間くらいして、
うん。
何気なく俺友達に、
はいはいはい。
お前あの天井裏行ったこと親に言うたみたいに聞いてやんか。
うんうん。
そしたら、いや、言ってないけど、って言って。
え？うん。
で、確かに俺んところも、
うん。
先生から電話来たような素振りはなかった。
ええー。
だから多分な、うん、先生、電話してないと思うねんな。
ああ、なるほどね。
うん、自分で、まあちゃんと罪を悔い改めさせて親に言うっていう。まあ先生自体もあんま言いたくなかったんかもしれへんし。はいはい、
まあそうやろうな。
うん。結局俺だけめっちゃ恥かいて。親に飛んだ性癖を披露せなあかんかったっていうな。
いやでもそれは言って正解やったと思うで。その瞬間のその親に言うことによって、
うん。
自分がいかに悪いことしたかっていうのを悔い改められたわけじゃないですか。
まあまあ、悪いことしたっていうかな。
でもタイガーさんそれ以降女子弁覗いてないでし
ょ？覗いてないな。いや、ちゃちゃ、そんな機会がないから。
いやでも、そこで親に報告せえへんかったタイガーさんの友達は、
うん、
もしかしたら大人になってなんか、
そうか。
iPhone とか使ってさ、
なるほど、すっと。
やばいこと、うん、してるかもせえへんからな。
まあ、でもな、天井裏ってマジで、今になって思ったら、
うん。
何も見えへんからな。
いや、まあまあ、そうやな。
うん。
いや、でも、それが原因かもしれへんな、その取り壊しが早くなったのは。
いやいやいや、もう、決まってたから。
あ、決まってたんや。
もう決まってた、決まってた、その時には。
決まってたんやな。
うん、そうやね。
いや、でも、すごい話やな、それ。でも、なんか、ほんま、それこそこの悪の花の主人公やったら場合、
うん、
もう立ち直られへんかもしれへんね。
ああ。まあね、俺の場合はみんなと共有してたからな。
うん、そうやな。だから、うん、ほんまタイガさんが一人だけ、
うん、
あの便所のその、用具箱に閉じ込められた日に、
うん、
天井裏に行けるかもしれないみたいな、
うん。
あそこにエデンの園があるのかもしれないって思って一人で家帰って、
うんうん、
また一人でそこに通うようになって、
放課後な。
そう。
春日くんみたいに本忘れたかなんかで取りに帰った時に。
そうそう。魔が差して。
そうやな。
毎日、タイガが今日も授業をサボっているみたいな。お前は知らないかみたいな感じで。
うわぁ。ずっと俺天井裏におんねや。
そう、ずっと。
怖っ。
やってたかもしれへんで、だから。よかったやん。
いやぁ。なかなか天井裏なんて行ける機会ないからな。
いや、俺行ったことないかな、天井裏。
まあ、なあ、ほんまの素の天井裏ってあんまないよな。
まあ、それこそね、建物がその、古かったって、タイガさん言ってましたけど、
う
ん、最近の、それこそ、ね、団地にしても、
うん、
学校にしても、やっぱそういう危険なとこ入れなくなってますからね。
そうやんな。昔ってマンションの屋上とかも結構行けたやん。
あ、全然いけましたね。
なあ、そういうのも今結構厳しなってそうやしな。
だ小学校の時ほんまにとあるマンションの屋上でみんな溜まり場になってましたね。
うんうんうん、あったあった。
そこで集まって。
うん。
うん。
そうやね。
うん。まあ、ということでね。
うん。
ちょっと時間が来てしまいました。
もう時間になっちゃった。俺らが、ほんの重さの話してる間に。無駄な時間を。
まあでも結局ね、そういうこと喋るのが多分一番面白かったと思うし。
うん。
うん。まああの、リスナーの皆さんもね。
うん。
まあいろんなその、青春時代のね、過ちとかね。
うん。
あれば、メールください。
いや、そう、そういうの聞きたいな。
聞きたいね。
言われへんこと。
多分
俺、まだ何個かあるから。
あ、そうやな。
こういう、やばい話。
だまあ、それ送ってくれた雑話群でね。
そうそうそうそう。
タイガーさんの話も放出できるし。
ほんまやわ、聞きたいわ、みんなのも。
ね。まあ、ということで、そういう話ある方、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、はい、manwagon@outlook.jp。manwagon@outlook は outlook です。お待ちしております。
はい。お待ちしております。はい、
お待ちしております。さあ、それでは次回お題となる漫画は何でしょうか？
はい。次はですね、原作が武田鉄矢。原作原案武田鉄矢、
はい、
作画小山優の、大井龍馬。
はい。
はい。これは、ね、スティーブンの、リクエストですね。
そうですね。
はい。
まあ、なんか、男たるもの、坂本龍馬知らんっていうのはね、
うん。
なんかちょっとこう、なんやろ、悔しい思いしたこととかね、
うん。
みんな少なからず一回はあると思うんで。
もうないわ。
ない？
ない。
ないかな。
うん。
なんかちょっと飲み会とかでさ、
うん、
なんか歴史の話とかなった時に、
ああ、
なんかちょっとついていかれへんみたいなのってね、
はあ、は
あ、まあ、ちょっとあると思うんで、
うん、
まあ、これを機に僕らと一緒に大井龍馬呼んでみてはいかがでしょうか。
うんうん、
はい。
まあ、やるのはちょっとまあ先よね。
そうですね。
うん、ちょっと3週間ぐらい先なやと思うんで、その間にみんな呼んどいてください。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい、今日はこんな感じで。
はい。
はい。それでは皆さん来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。